イザヤ書の59章の1節から8節までです。ここではこの8節の最後ですね。彼らは平和の道を知らずというところですね。その歩む道にはこれ裁きがないという訳語にしているのでちょっと分かりにくいですから、これはミスパートといってですね、公の義、正義とも訳される言葉です。正義、公平、その歩む道には裁きがないと、このままではですね裁かれないというように間違って、この新教訳の訳語では取られかねないですね。これは言語のミスパートという言葉で、正義、公義、公平、公正と訳される言葉です。ですから当然他の訳もですね、その道筋には公の義、公非がない、公訳もですねその行く道には公平がない、あるいは正義がないということですね。正しい裁きがないと、こうしないとですね、その歩む道には裁きがないと、裁かれないんだというのを間違って受け取ってしまいます。で、自分の道を曲げて、その道を歩む者は誰も平和を知らないというように、このイザヤ書では道っていうことがしばしば出てくるわけですね。それで、平和ってありますが、平和というとですね、戦争がないっていうことを連想しがちなんですけども、前に何度も書いたりお話したように、ヘブライ語のシャロームっていうのはですね、戦争がないというふうな消極的な意味では使われていないわけです。ほとんど使われていないですね。原発と平和という原子力発電と平和という本の最後にですね、かなり詳しく聖書における平和ということを詳しく書きましたが、このシャロームという言葉はですね、戦争がない状態ということでほとんど使われていないわけなんです。これは当たり前では当たり前ですね。旧約聖書では神様自らがですね、聖書によって戦いを命じていくというのもたくさんあるからですね。で、シャロームというのはですね、これはどういうことかというと、シャラムという動詞は本来コンプリートという言葉ですね、完全にする、満たすというふうな意味なんですね。そういう意味でも実際使われている神殿が完成したという時にシャラムという動詞が使われているわけです。日本語の平和、日本語ともこれまた中国語なんですね。日本語とほとんどの人はもう完全に思い込んでるんですが、本来中国語なわけです。現在の中国語として、使われていることですね。それを日本がそのまま借りてきたわけです。で、中国語では今の日本の平和っていうのをどっちかというと和平ということを使うわけですね。和平というのが、日本語でもだから和平交渉とか使いますが、平和というよりも中国語の方では和平を使うということですね。この日本のこの平和には両方あるわけです。で、平で和やかな和っていう感じですね。そこにはコンプリート、完全にする、完成するという意味は全くないわけです。で、日本語で平和というともう戦争との関係で、戦争がない状態だ。ヘブライ語はいずれとも違って、そういう神殿が完成したという時にも使うというような形ですので、完成された、全うされた状態というのは本来このシャロームということなんですね。ですから、平和の道を知らずというとですね、戦争はない、道を知らないというふうに日本語だったら受け取ってしまうんですけど、ここでは本来そういうことを言っているのとは違うわけですね。本当の満たされる、平安の道を知らないという意味で言っているわけです。神様の前に罪ばっかり犯していると、そこで本当の平安の道を知らないんだということで、ここでは戦争の問題、国家同士の民族の戦争の問題なんかここでまた言っていないわけです。そういうふうにその訳語によってそのまま読んでると、あ、平和の道を知らない、戦争のことばっかり平和を知らないんだっていうふうに言いますが、で、取るところがあります。で、ここは中国語の訳、中国語だと何通りか持っています。ここでは平安というふうに訳してありましたから、平安の道というんですね。平安の道、平安に至る道を知らない 平安というと、まあ、心の問題という感じですね。平和というのも心の問題にも使うことがあるんですね。心が平和じゃないと。平安というのはでも社会的平和はまずほとんど使わないと。例えば平和憲法といっても平安憲法なんていうことは言わないわけですね。まあ、そういうことで目安は違うんですけども、まあ、いずれにしてもここはですね、彼らは本当の平安、魂の平安の道を知らないと。それはどうしてなのかというと、絶えず罪を犯して罪を許してもらおうともしないと。罪にもはっきり気がついてもいない。それが2節にあるわけですね。罪が隔てておるんだと言いようとしているわけです。悪とか罪とか言い換えておりますが、この2節、人々の罪がですね、間違ったことが神様との間を隔てておるんだと。それが神様の手が短いように見えるだけだと。神様が聞いていただけないに思うだけなんだと。まあ、神様の手が長いのか短いのかいう表現は一般のクリスチャンでもほとんどしないと思うんですね。神様の手は長いですか、なんてそんな問いかけはまずしないわけですね。聖書では他にもさっきも引用に挙げられた民主でもですね、神の手は短かろうか、まあ、人間ではですね、手が長いとか言っても高が知れてるわけです。まあ、せいぜい5センチとかね、ちょっと長いとか。神様の手が短いか長いか、これはどんな遠いところで宇宙の果てまで通すということですね。で、どんな監禁されたところでも、病室であっても隠れたところでも届くということで、そういう意味ではですね、神様の手っていうのは無限に長いとということも言えるわけですね。で、未来のことを持ってきてですね、その未来無理に流れてて、そして一部の人に、預言者に、その啓示としてですね、実際に、遥か先の未来のことまで持ってくることができるということもあるわけですね。過去のことも自由にですね、見せることができる。その神様の手っていうのは、そういう時間的にも非常に長く、遥かな未来でも持ってくる、一つ持ってくることができると。そういう意味でですね、普通はあんまり神様の手が長いか短いなと思わないけれども、いかなるところでもその人を魂を手繰り寄せて、神様のところに結びつけることもできると。あるいは悪いことして隠れとって、裁判あるいは警察検察、どんな人も見つからないと思っても、神様の手はそういうところから引きずり出してくると。そして必ず裁きを与えるということも確かなことですね。隠れて悪いようなことばかりしておっても、人間には見つからなくても神様にはどんなとこからでも見つけて、そして必要な時に必要な裁きを与えると、まあ、そういうことですね。神様の手は本来どんなところにも届くんだということであるし、また神様の耳は鈍いのかなんて、そんな問いかけもあまりしないわけだけど、実際に我々の集まりでも耳が聞こえないですね、内耳を入れて、なんとか聞こえるようになっている方もおりますが、本当にこの生まれつき聞こえない方々も一部おるわけですよね。この最近の仕事になっている、どんな人も聞こえないと。神様に対してもですね、つまり人間が何いくら言ったって全然神様に聞こえないというふうに、まあ、大多数の人は実は思っているということなんですね。日本人のもう圧倒的多数は、そんな神様に言うたって聞こえるかと、そんな全然聞いてくれない、こんなもん耳は全く聞いてはいないんだというふうに思って、本当の神様に心から祈り合うことはしない人が 99% を占めているということですね。 そのぐらいこの主の耳は鈍くて聞こえないというふうなことをですね、言葉としては表現しなくても実際にはみんなそう思っているわけです。ね、これ言ったってそんなもんおれへんの、そういうはずがないというわけです。ね、だけどうっかりするとクリスチャンといえでもですね、いくら祈ったってそんな聞いてくれないと。うっかりしたら油断すると私たちの心の中にも行動ないで、どうも主の耳が鈍くて聞こえないんじゃないかと、聞いてくれるはずがないというふうに思うわけです。だからこの一節はですね、今の私たちにおいてもこのように思う誘惑っていうのはいつでもあると思うんですね。神様の手は無限に長いのに、どんなところでも及ぶのに、何か非常に神様の手は短くて力はないんだというふうに思ってしまうということ。でそれと同じことが次2節もですね、神様と私たちの関係、神様に聞いてもらえないと、全く聞こえてないと思うの、実は根本原因は実は罪なのだと。私たちの罪がさまざまなことを妨げておると。でその罪を具体的にいろいろ3節から書いてあるわけですね。正しいことをしない、虚しいことを頼むとか、悪いものをいっぱい作るとか、まあ、そういう、罪ないものをいじめる投稿と、まあ、そういうように羅列されたことでなくても、私たちがそのなんか本当の正しい道に反するようなことを重ねたりすると、どんなに言っても神様は聞いてくださらない。そこでその罪を悔い改めて、そこに気がついて神様に許しをこうと許しをいただいて、初めて神様がよく聞いてくださると。そして私たちの本当に必要な助けを与えてくださる。この根本的なことはこの遺伝書が書かれた2500年も前から今に至る前に全く同じだということですね。そういうことで私たちが神様との関係とかいろんなこのようなことで、まずこのように私たちの何らかの罪、神様の求める在り方に何か外れてるんじゃないかと、御言葉で示されていることから外れてるんじゃないかということをまず思って、そこを許していただいて清めていただいたら、そうしたらこのように神様の手が私たちのいろんな本当の願いのところまで届いていくということなんですね。そしてそういうことにして初めて平和の道ということを、まあ、歩いていけるようになった。その罪を許し清めていただいたら、神様の世はどこまででも届く手でもあってですね、良きものを私たちのところに取って与えてくださると。そして満たしてくださるから、本当の意味のシャーローム、平和への道ということになるんですね。で、こういったことをだから新約聖書でも当然このことが中心のテーマになっているので、そのためにその悪罪というものを隔てておるから、それを取り除く、人間は努力しても努力してもできないものだから、イエス様が私たちの罪をかぶって死んでくださって、私たちとしては心から感謝して、それを日々新しい気持ちで受け取るというと、この隔てた罪というものは清められて、そして主の御手が私たちのいろんなところに届くようになる。そして神様の働きかけをいろんなところで感じるようになれるというですね。そして本当の平和への道、平安の道、シャロムの道というものをある意味捨てることができるようになったと。まあ、こういうことがですね、御父様がなさったということで、新約の全体のテーマもそこにあるわけです。言葉として非常にはっきり書いてあるもいろんなところでありますが、その一つだけ、一つぐらいちょっとですね、コロサイ信徒の手紙のところですね、の一章 章の2節369ページ、新約聖書の369、コロサイ人の一章の20ですね、19-20というところですが、この19を見たらですね、神様は満ち溢れるものをもうすべて御子のうちに宿らした。その満ち溢れるものを持っている状態はシャロームな状態、もう完全にされた状態ですね。満たされたイエス・キリストこと本当にのシャロームの状態なんですが、そしてその十字架の地イエスご自身が死ぬことによって平和、本当のシャロームを打ち立てたんだと。で、万物と和解をして神様の恵みがいろいろと自由に流れてくるようになったと。さっき今の59章に対して言っていたその罪が隔てていったので、この隔てを取り除いてくださったと。そういうようなことがですね、まあ、こういったところにも平和ということを使って書いてあります。新約聖書全体が、さっきも言いましたようにこの問題であったということですね。そういう意味で私たちものこと、あるいは祈り、いろんな時においても絶えず私たちを神様を妨げている罪というものも他人の罪ではなくてですね、他人の罪というのはすぐに分かるんだけども、自分の罪は本当になかなか見えない、分からないので、それでまず私たちの考えたりしたことに道が外れていないのかということを思った上で、その許しをこう、許しを与えられるならば、このように本当の平和の道を歩くことができるということなんですね。そしてまたこのことに関して、主イエスが言われたのがよく知られている箇所です。旧約聖書を学ぶときにはいつも新約聖書のつながりがあるわけなので、全くつながりがないことはありえないわけです。それでいつもそのように新約聖書とのつながりということをいつも思いながら読むわけですが、それがヨハネ福音書の14章で言われていたことですね。14章の27です。14章の27、私はその平和を与える。平和なんでしょう、これは公約平安と訳されとったわけですが、イエス様が、話したのはアラム語で、アラム語とヘブライ語というのによく似ているわけですね。ギリシャ語ではエレーネというんですけど、ここの背後にある内容はシャロームなわけですね。旧約聖書の伝統の、私はシャローム、ヘブライ語で言えばシャローム、ギリシャ語ではエレーネですけど、本来ギリシャ語でイエス様が話したのではなくてアラム語、シャロームっていうものをあなた方に残したと、私のシャロームを与えるとで、この世が与えるような仕方で与えるんではない。この世はその満ち足りたようなもの、お金とか物とか地位とか、あるいは快楽とか、そういうもので与えようとするっていうことなんです。だけどイエス様が与えるもうシャロームっていうのは全く違った方法で、自らが死んでですね、殺されて、そして私たちの罪を担って、妨げの罪を除いて、そうした結果、このイエス様のシャロームをもらえるようになる。さっき言ったようにイエス様に、完全に神様の良くものが満ち足りたようにしてあると。その満ち足りたものを私たちにくださるということなんですね。 それでそれをもらいながら、いただきながら歩いていただく。まあそういう本当の平安の道、シャロームの道ということですね。まあ、どうしても我々は日本語、その最後の中国語に、その漢字の言葉でイメージを思い出したんですけれども、本来は中国語でも日本語でも書いたんじゃないということですね、この平和にしても。そういうことを思わないと、その奥にある本堂のニュアンスというものを十分に受け取れないということなんですね。私たちの根本問題はやっぱりここにあると思うんですね。イエス様のそのシャロン、と満たされたものを与えるっていうんだから、それをくださるわけですね。で、ただ、要は与えるように、物とか金とか地位とか、そういうもので、なくって、ただ信じるだけでくださるようになったと。イエス様のおかげで。これも本当にありがたいことだと思うんですね。そのイエス様のシャロンをもらってたら、人を暴力で力で、あるいはいろんな武力でもあってですね、脅かしたりするということもおのずからなくなることで、いわゆる普通の意味での戦争というところの問題は始まらないわけですよね。人間のそういうふうに、無理やりに土地とか、まあ、お金とか権力欲とかそんなもので平安を得ようと思うもんだから、そういうことが至るところで起こってしまうわけです。それでまあそういうことで今日のところですね、平和の道、本当にのシャロームの道、シャロームの平和を与えられながら進む道ということを私たちは絶えず新しく与えられていると、またそれを求めていくということを思う。